オール電化の三遊プレゼンツ、ビジネスでそこそこ成功しよう。
三遊の倉田豊二です。中小企業の皆さんにビジネスや人生でそこそこ成功するヒントをお届けします。
中小企業応援番組、ビジネスでそこそこ成功しよう。毎週1回この時間に倉田さんと夏希でお送りしています。
はい、今週はですね、中小企業の悩みである人材採用についてお話をしたいと思います。まあ、人材というとね、まあ、当たり前のことと呼ぶ、財産の財と書いてね、人材っていう割ぐらい、まあ、やっぱり企業にとって大切ね、人物金って言いますけど、非常に大事なことだってことは分かって皆さん認識してらっしゃると思うんですけども、ただ単にね、よく、まあ、どこどこ大学の出身だからとかね、うん、まあ、丸々さんの、ね、紹介だから大丈夫とか、まあ、結構すごくいい加減にね、まあ、感じで特に中小企業の場合採用されている方が非常に多いのにね、私も驚きますけども、まあ、大企業ね、私も大企業にこのいたことありますけど、まあ、大企業の場合ね、毎年新卒が流行って中途採用もしてますから、いくらでもね、替えが効きますからいいですけども、中小企業の場合はね、やっぱ少ないし、あの人数でやってますんでね、まあ、死活問題になると思うんですよね。
なるほど。でも倉田さんね、あのいい加減ではなくて、逆にですね、今回お金をかけて採用したんだけども、いい人が集まらなかったなんて泣いてる社長さんもいらっしゃいますよね。
そうですね、結構そういうのあって、私も結構そういった話を、まあ、相談を受けるんですけども、じゃあ実際、じゃあどうしたらいいのかということで、僕もあの相談を受けてよく話するんですけども、まあ、案外よく冗談も生かしてる僕ですけど、案外中小企業ね、社長さん自身がね、あのよくいい人を採用したくないんじゃないのっていうような質問をするんですけど、いやそんなことないよって大体相手は言うんですけど、私も実は昔そうだったんですけど、案外も社長ってのはわがままなんで、私もそうなんですけども、まあ、やっぱりどうしても一番じゃなきゃ気まわさないということで、まあ、優秀な人間を見ると、まあ、人しましてしまうっていうようなことあるんで、まあ、案外そういうところを注意しましょうっていう冗談めかして話しながら、じゃあ実際じゃあ具体的にどうなのっていうと、僕よく話はしてるのは、まず一番目に、まあ、必要性を考えましょうと、必要性を自分にとってくださいと、まあ、本当に人を雇う必要があるのかとか、まあ、本当にその人間が必要なのかっていうことをね、まあ、この前もある社長から、要はいや女の子のジムの子を雇うってから、おいいじゃないですかって、どうしてですかって言ったら、いや女の子になるとかっこ悪いじゃんとかって言うから、はぁっつってじゃあ 何すんのと、まあ、実際僕はまあジムでこう、経理とかなんかやらせるのかと思ったら、まあ、実際そんな経理をいっぱいやるほども必要ないし、まあ、奥さんが週3、4回来てやってるみたいなんで、まあ、経理の面とかも必要ないと、じゃあ実際何やるかって言ったら、まあ、電話番だけだと、まあ、ほら社長が出かけちゃうといなくなっちゃうんで、今までは社長の携帯に転送させたらしいんですけども、やっぱそれじゃちょっと無理があるってことで、まあ電話番で女の子採用するっていうから、何もまあ秘書会社に電話した方がいいんじゃないのっていう風なことね、話はしたんですけど、まあ、案外そんな風に、本当に必要性があるのかどうかっていうのをもう一回考えていただきたいなと思います。あと必要な能力を明確にするっていうことも考えていたらですね、まあ、会社にとってどんな能力がある方が必要なのかっていうことを考えないと、まあ、例えばこの前もあったんですけど、まあ、いや倉田さんすごいいい人間が流行ったよとか、おそうなんですかって言ったら、なんか早稲田大学出身だってから、早稲田の整形だよってから、おすごいですねって言ったら、じゃあ実際何やんのって言ったら、まあ、そこはあの営業会社なんで飛び込みしてるんで、あそこちょっと早稲田の整形の人は飛び込みしないんじゃないですかって言ったら、まあ案の定翌月に辞めてましたけど、まあそうやって要は本当に自分の会社は何が欲しいのかと、ね、東大卒だからって言って採用したってしゃあないんで、やはり自分にとって営業が欲しいのか企画が欲しいのか、そういったところをしっかりしないとやはりまあ難しいんじゃないかなっていうふうに思います。だからその辺をしっかりしながらやった、例えば率直な人が欲しいのか実力タイプが欲しいのかっていう場合なんかに、例えば率直なジムの女の子が欲しいと思ったら、よく僕がよく教えてる面接テクニックなんですけども、面接中にちょっと立ってくれるっていうふうに話すんですね。で突然いろんなことを話してる時に立ってくれるって言われて、パッと立つ人いますよね、そういう人ってね率直な人なんです。そうですね、パッと言われてすぐにできるってのは率直な人なんで、じゃあそういう人を最初にしたと。逆に企画力があって自分で何度も考えるような人は突然立ってくれるっていうと立ちませんから、逆社長がそういう人を欲しいんだったらそういう採用したらいいですよ。だから逆にそうやって面接のテクニックなんかをちょっと利用していただくと、まあ、自分が何が欲しいかっていう人を見つけられると思います。あと、まあ、その能力を揃えてる人を選ぶっていうことで、その能力がなければ困るんですね。例えば今言ったように、まあ、ジムで こうまとめる力ですね、経理とかなんかまとめる力がいるっていうにもかかわらず、そういう能力、ね、可愛いからってだけで採用したら大変なことになっちゃいますから、うん、じゃあそういったまとめる力を見抜くための質問例っていうのがあるんですね。例えば僕よく教えてる例なんかは、例えば何々さん、ここまで来るのに家からここまで会社に来るまでの道順を紙に書いてくれるって言って書かせるんですね。そうすると面白いもんでいろんな書き方をするんですね。例えばまあ東京とかこの辺ですと遠いですから電車乗ってくるんですね。電車乗ってくると電車の線まで書くんですね。でだからそうすると、会社から家までが端から始まっちゃうんですね。つまりどこに会社があるのかどこに家があるのかよく分かんなくなっちゃう。つまり真ん中を中心に書くから、例えば電車乗ってる部分とか、例えば車だったら長い一本道だったら必要性ないじゃないですか。波線引っ張って省略しちゃえばいいじゃないですか。ただそういったことができない子っていうのはまとめる力とか計算できる力って弱いんで、そういった僕なんかよく質問で教えてるのは、ここまでに道順を書いたらいかがですか、書かせたらいかがですかって言ってそのぐらい書かせるんですね。そうすると書く能力とか、字とか絵とか、図の能力ってすぐ分かるんで、そういったこと、つまり内勤の人なんかを採用する場合なんかはそういったのを使うように、進めてます。あともう一個が最後なんですけど、人となりをチェックするってことで、やはりあの考え方っていうか理念っていうかビジョンっていうか、そういうものを共有できない人ですね。やっぱそうなるとやっぱり考え方が違っちゃうと、いくら優秀な方でも一緒にやれるってことはできないんで、やはり人間というのは、100のことを100言葉で伝えるってことは難しいんで、ある程度阿吽の呼吸っていうのは大切だと思うんですね。まあ、そういう意味で阿吽の呼吸を伝えるためには考え方が似てるタイプの人、そういったことを採用しないと非常に考え方でぶつかる、そんなこと言ってない、そんなこと聞いてないというようなことになるんで、採用するときは結構人となりというか、理念というか考え方とかいうかビジョンというのを共有できる方をぜひ採用するような形でされたらいかがでしょうか。はい、
人材は4つのステップで採用しよう。これが今日のそこそこのヒントです。
はい、今日も頑張りましょう。三遊の倉戸でした。
夏希でした。
ビジネスでそこそこ成功しよう、プレゼンティッドバイオール電化の三遊。三遊でオール電化。
三遊のオール電化は何がどういいの？
オール電化にすると光熱費が抑えられます。
へー、そうなんだ。
設置にあたっては国から補助金が出ます。
それってお得じゃない？
三遊は卸売直販店なので安く導入できます。
今の時代それって重要よね。
オール電化にするなら三遊で。エコキュートナビで検索。